まちづくりふれあいのひととき、草津コミュニティタイム。新緑の季節がやってきました。5月、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、草津市コミュニティ事業団が拠点としておりました事務局、草津市立まちづくりセンターは4月30日をもって閉館となりました。記録によりますと、平成14年7月1日の開館から18年9ヶ月、およそ204万人の方とお出会いできたということです。これ以上に皆さんともお出会いできたと思います。たくさんのご利用ありがとうございました。さて、5月の6日からキラリエ草津市民総合交流センターに移転します。今後ともたくさんの出会いを求めて、このキラリエ草津でもお出会いできたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。さて、今日のこの時間ですが、前半は志津まちづくりセンターが新しくなりました落成式について、そして後半はキノコ博士土佐博さんをご紹介していきます。どうぞ1時間よろしくお付き合いください。この番組の担当はパーソナリティディレクターの中島ひろえです。草津コミュニティタイム、この番組は草津市コミュニティ事業団の提供でお送りいたします。志津学区と志津学区まちづくりセンターの落成式の話題ご紹介していきます。まず志津学区の地域をご紹介していきましょう。志津学区は草津市の南東部に位置し、学区の東部は自然豊かで緩やかな恐竜地が広がり、一律六波公園には森林を有する緑豊かな広場が創出されています。また城跡が現存する市内でも数少ない地域であることや、由緒ある神社仏閣も多く、歴史と文化豊かな地域でもあります。昭和38年1963年に名神高速道路、昭和39年1964年には東海道新幹線が開通、草津川上流部の天井川とそれぞれが志津地域を横断することから、地域は大きく3つに分断され、平成14年2002年の新草津川通水開始とともに、さらに地域の一部が分断されています。一方、高速道路の開通により主要道路が地域の中や近くを通ることから、大規模工場が進出し、山寺と馬場、岡本の2つの工業団地を有する地域となりました。近年交通アクセスが良くなったこともあり、地域の随所で住宅開発が進み、人口の増加を見ました。このことから平成26年2014年4月には12町内会自治会となりました。この地域の見直しによって一時は人口が減少したものの、その後も住宅開発は進み、現在の人口は令和2年10月末現在で 13,777 人、世帯数は5836世帯となり、さらに増加傾向にあります。志津まちづくりセンターでは4月10日新しいセンターの落成式が行われました。 関係者50人余りが出席。今回は新型コロナウイルス感染拡大防止のため式の様子をインターネットで生中継され、志津の町民に広く伝えました。センターは旧まちづくりセンターの横に新築されました。まちづくりセンターの建設にあたっては、協議会内に志津まちづくりセンター建設特別委員会を設置し、協議会や草津市、有識者、利用者など様々な立場の人たちが意見を出し合いながら進めてきました。建物はユニバーサルデザインを考慮し、平屋建てとしたほか、増加している子育て層の交流を進めるためにキッズコーナーも併設する大きめの交流サロンを設置。その他、大会議室、調理室、多目的室、小会議室は2部屋。また、今までになかった工作室も加えました。落成式では初めに、実行委員長の竹村和明さんが次のように挨拶を行いました。
本日は高知太陽の中志津マーケティングセンター学生式に草津町をはじめたくさんのご出席をいただきまして誠にありがとうございます。それではただいまより志津マーケティングセンターの落成式を開始にさせていただきます。皆様よろしくお願いいたします。
挨拶の後は志津まちづくり協議会の歌を全員で斉唱し、その後、主催者を代表して奥村次和まちづくり協議会会長が、青地城を思わせる吹き抜けの大きなエントランス、志津に大きな影響を与えてくださった北川聖里先生の肖像レリーフ、工作室、そして志津のラウンドマーク、市内のまちづくりセンターでは初めての特別な建築物が完成しました。そんな素敵な志津まちづくりセンターを私たちはこれからどのように活用し、地域の拠点として何を発信していくかが重要だと感じています。今年度より第3期まちづくり計画がスタートしました。私たちが新しい歴史を刻み、50年後の未来にしっかりつないでいけるよう活動していきたいと気持ちを新たにしています。今日という記念すべき日を皆様と共にお祝いできることを大変嬉しく思います。そして落成式の話、センターが新しくなったよと家庭、ご近所の方に話していただきたいと思います。一人でも多くの方に知っていただき、足を運んで活用していただきたいと願っていますと挨拶を行いました。続いて来賓で訪れた橋川渉草津市長は次のように祝辞を行いました。
皆様おはようございます。
おはようございます。
本日このようにまちづくりセンターの落成式が志津まちづくり協議会実行委員会の主催により盛大に開催がされますことをまずもってお喜びを申し上げます。去る3月27日には市の主催で竣工式を開催をさせていただきましたけれども、こうやって、地元の手で落成式ということで、地元の熱い思いが伝わってまいります。ここに至るまでには、何回もですね、地元で話し合いを重ねられ、さらには市との熱い協議というか、協議をいろいろと戦わせながらですね、こういった形で、竣工落成を迎えられたということで、感慨深いものがございます。どうぞ大いに、この施設をご利用いただいて、この静岡区の町づくりの拠点、さらには文化芸術発展の拠点として、利活用を賜ればありがたいなと思っているところでもございます。どうぞよろしくお願い申し上げ、落成式にあたりましてのお祝いの言葉とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。
その後映像でたどる志津の歩みと題して、実行委員会の広報が制作した志津の歴史、また現在、 未来へ続く映像が紹介されました。今回まちづくりセンターの新しい完成を記念に志津の地域紋章が作られました。この紋章は志津小学校にある3本のクスノキ白池を表しています。3本のクスノキは草津市の保護樹木の指定を受けています。樹齢150年から190年と推定され、青地城の堀の周囲を固めるために植えられたそうです。また白池は志津小学校の校門前にあります。これらをデザインして志津らしいマークが完成しました。今回お披露目されたのは紋章入りの志津まちづくり協議会の旗、新センターのハブ下にある鉄製のラウンドマークです。その他には志津学区の会員には草津焼きの記念品が作られています。ペーパーウェイトやコースター、壁掛けなど様々な用途に使えるものです。地域紋章草津焼きの記念品を制作されました。まちづくり協議会副会長の山本義則さんにお話を伺いました。
地域紋章というわけなんですけどもね、あの紋章というのはまあ家紋もあるし、まあ、あの県市とありますけども、で地域を表すっていうことの意味で、あのランドマークって地域紋章なんですが、でそれってね極めて、まあ、珍しいっていうかね、今後どうなるか分かりませんが、うん、その地域の中に一つの核としてシンボルとしてなるような紋章っていうのは必要だっていうこの感覚で作り上げていったんですね。まあ、あのデザイン的にこちらが決めて、じゃあこれだっていうふうにおかみ下がりではなくって、やっぱりあの去年の夏ぐらいからね、あのワークショップっていうか子どもたちの意見を拾いながら、地域の意見を拾いながら、あの素案をの作り上げて、でそれをもとにデザイン化したっていう流れなんですよね。
どういう思いで、
やっぱり地域の方は共通してて、例えばあの志津の場合は志津小学校がありますように、青地城っていうのが一つのイメージの元になってますし、でそこにちょうどその三本クスノキっていうのがこの草津市のね指定樹木っていう形であの現存しているんです。でそういったもののとっつきやすさ、地域としてのとっつきやすさがあって、まあ白池があって、でそのバックヤードとしてその背景としてっていうよりも、そこに根ざしている意味で三本クスノキをデザインする、意外と近いところにあるんですよ、うん、それぞれの地域にもすごいそういったデザインの元になる一つの感覚っていうんでしょうかね、うん、住民感覚っていうか、それは必ずあると思いましたね。でそれを探し出してデザインするってことは、そんなに造形に関わってる、まあ、自分、まあのまあ、の立場としてもそんなに難しくなかったですよ、はい。
その紋章がこれからいろいろ地域の人たちに広がって、はいはい、まあ、後世に引き継いでいくような思いがあったと思うんですけど、
そうですね、もう今現状でもうどうでしょう、去年の夏よいどんでスタートしたプロジェクトなんですけどもね、はい、まあ、今の市民センターの常の大屋根にも飾られてますし、旗も作りましたし、はい、名刺とかね、うん、あとはあの志津のまちづくり協議会としても封筒のこう風船に使うとかですね、随分使用範囲が広がっていったんですよ。あ、はい、まあくまでもそれはまちづくり協議会の内部のことなんですが、今後そういう形で地域のね、いろんな事業所も含めて、うん、団体も含めて使っていただくようになれば少し弾みがつくんかなと。でまたその結果、市内の他のこういった町づくり協議会とかね、そういったさまざまな団体とか機構というか機関というか、うん、そういうところにもこういう紋章がね作られていくようになればいいんじゃないかなと思ってますけどね、うん、
とても陶器の素敵なものが出来上がりましたけど、うん、見せていただきましてありがとうございました。
はいはいはい、いえいえ、ですから各地域によって素材さまざまだと思うんですよ、はい、まあ、偶然うちの志津の場合は、まあ、立命館のボケ笑いということで、そういった土もありますので、ね、うん、それを使って制作したわけですが、はい、まあ、そういった形で言えばそれぞれの地域の中で素材を見つけて、うん、で作られるパーテーション中かその方法もさまざまですし、 そういう形では地場産業の振興にもなろうかと思いますので、ね、いいかなと思いますけどね。
山本さん、うん、ご自身はね、視察のいろんなものを、あの、制作していただいて、志津は特にね、地元ということで ね、思い出もね、ひとしあだと思いますけどね、
ありがたいなと思ってますし、こちらからやるようになってお声掛けいただいての話ですからね、はい、その点だけはちょっとありがたいなって、まあ、運もありますし、まあ、静でやっててよかったなっていう感覚はありますけどね、
新しくこのね、竣工に際して何かこう思いってありますか？
はい、あ、そうか、あの、代々ね、あの、私は静で生まれてますよね、はい、またあの実家っていうか、その活動そのものっていうか、先祖代々この地に暮らしてます、はい、でそういったことを受け継がれていくっていうことなんですよ、うん、私が一代で都営学がなくって、のそれぞれの方がこっちに、まあ、新しい新住民の方もお家建てられて、今後何代かはこの地域で暮らしていかれるってわけでしょうね。でそうすると関わる部分が多くなればなるほど、後世に残していく、伝えるってことができますので、そのスキームっていうか、その関われる部分をどう残していくかってすごく大事だと思いますよね、うん、でその作り上げていく部分として馬の活動があるんかなと思いながら、ここの進めていければいいなと思ってますけどね、
はい、
落成式の後は内覧会が行われ、事前予約した町民が3回に分けて見学を行っていました。大会議室ではセンターで活動しているサークルの発表、健康体操、叙情歌サークル、女性合唱などの発表が行われており、真新しい施設で普段の活動を披露していました。サークルの皆さんにお話を伺っています。
あの、この前 の, あの建物がものすごく古くて、
はいはい、
でそれを、ね、ずっと大切に使ってこられてたけれども、今度こういうふうに新しい建物を、ね、作らせてもらう、私たちも最初に、ね、入らせてもらうのってすごいありがたいなと思っています。でやはり、あの、いろんなところが、ね、こうカバーされてて、体操するときにやっぱりいつも鏡があるといいねなんて言ってたのが、ちゃんと今回鏡があって、やっぱりその鏡を見ながら自分でやる、自分で形を整えられるから、でやっぱり上達は早いと聞いてるので、他の教室の方からね、だからちょっと楽しみです。で先生もね、いろいろこう注意は、あの、型直しもしてくださるんだけれども、自分がどんな風に曲がってるかとかってわからないのに、先生がおっしゃったことが的確にやっぱりわかるわけですからね、鏡があったりすると。だからそういう風にこういろいろこう、ね、考えて使いやすいようにしてくださってるのかなっていう風に思っています。はい、
あ、午後からですか、はい、
そうですか、はい、あの、普段センターでどんな利用をされてるんですか？
コーラスをやってますので、はい、私はピアノを弾いてるんですけど。
そうなんですね、はい、
で、あの、今日新たに出来上がりまして、まあ、午後から発表ということなんですけど、はい、センターの利用どういうふうにこれから使っていきたいっていうか、利用していきたいなと思われますか？
あの、今までと同じようにまあ、使わせてもらえばいいかなとは思います。
でも新しくなって気持ちいいですよね。
そうですね、あの、全然感じも違いますし、明るいですし、いつまでもこの綺麗さが保てればいいなと思います。
楽しみですね。ありがとうございました。
志津まちづくりセンターのセンター長、正川純子さんです。
志津まちづくりセンターの落成式、先ほど終わりましておめでとうございます。
ありがとうございます。
正川さんはもう15年近くこちらのセンターの方で市民の皆さんと活動されているということなんですけども、振り返ってみて、このセンターのオープン、ね、今日迎えられるまで本当に大変だったと思うんですけども、いかがですか？
はい、会長の挨拶とか、あの、西垣議員のご挨拶の中に、ここのセンターが立つまでにいろんな検討を重ねてきたんですけど、その時に私も一緒に参加させていただいてて、で平成28年に検討委員会の方を立ち上げたんですが、その中でもやっぱり地域の思い、うん、で志津らしさを出したいっていう思いがすごく強くて、それをどういうふうにしたらいいのかなっていうのをかなり検討されました。なのでこのやっぱりセンターにはそういう思いがいっぱい詰まってるので、そこを大事にして、これからそこを生かしたなんか講座とか でやはりあの先輩方がね大事にしてこられたことをやっぱ自分の中ですごく感じてますので、うん、それを若い世代にどんどん伝えていきたいなって思ってます、
うん、あの今ちょうどあの調理室の方で収録させていただいてて先ほども市民の方が新しいね調理場感想をいっぱいおっしゃってたんですけども本当に喜んでいらっしゃる姿が表情が豊かで、はい、楽しそうにしてらっしゃったんですけどこれから そのセンターの利用の仕方ですね、はい、あの市民の方にどういうふうに利用してほしいとかまた新しい展開がいっぱいあるみたいなんですが
はい大きな入り口入ったところにエントランスで吹き抜けで交流サロンこれもシズらしさというかあの他のセンターにはないものなんですね、うん、でその中で、今、まあ、部会とかあの町づくり協議会の福祉部と社協さんで私もあのセンターの職員も一緒になって交流サロンの活用について今までとは違う活用していきたいなということでこの、まあ、24日なんですけどボランティアさんここで何かしてもいいよってあの一緒にカフェをしないかとかこういう私は特技を持ってるけど、うん、みんなで何かできないかなということでボランティアの登録会させていただこうと思ってます。でその中でやはりお声かけさせてもらうといや私はあのスマホの使い方をよく知ってるよとかあのコーヒーなら私に任せてくださいとか、うん、で囲碁なら私が教えてあげるよとかいろんな方がおられるのでその方たちをねやっぱり今までのセンターの中でお出会いした方にそれぞれお声をかけさせてもらったらいいよって一緒にあのここで活動してもいいよとかいろんな人が来るなら私もお手伝いしたいということであのかなり今お声をいただいてますのでその方たちと一緒に新しい触れ合いの場を作っていきたいなと思っています。
先ほどあの高齢者の方だけじゃなくてその若い世代の方も利用してほしいっていうお話ありましたけども本当にやっぱり近所に住んでても高齢の方とお話するところまではなかなか行かないので、うん、こういったセンターをね軸にして人と人とのつながりっていうのをね皆さん感じ取っていただいたらいいですよね。
そうですね、うん、やはりねあの今まで仕事をさせていただく中で高齢者の方やはり多いんですね、うん、で子育てサークルさんもあるので子育て中のお母さんもおられるんですけどその間の世代、まあ、私はちょっと若い世代の方がなかなか、うん、あの利用の機会がないので、はい、やっぱりそういう方がここに来て、うん、いやもう明日からまた仕事頑張るわとか私ねこんな悩みがあるんやわって、うん、いろんな年齢の方と交流してまた明日から頑張れるわって、うん、ここに来て楽しかったわって言ってもらえるようなことをこれから企画していきたいなっていうのを思ってます、う
んね、そこをね若いまさかセンター長さんがね皆さんのこう手を引いてつなげていっていただけたらなと思いますけどもね、はい、ありがとうございました。
ところで志津まちづくり協議会では今年度から5年間第3次志津まちづくり計画を策定していきます。基本理念は触れ合い支え合う楽しい街。基本方針としては楽しい自治コミュニティのある街、安全で安心な街、支え合う街、学びのある街、文化が活性する街、情報共有のある街、自然環境を生かせる楽しい街。そして5つのプロジェクトを計画しています。楽座プロジェクト、福祉プロジェクト、里地里山プロジェクト、安全安心プロジェクト、情報プロジェクトです。この第3次志津まちづくり計画についてまちづくり協議会副会長の青地正則さんは次のように話しています。
まずはあのこれまでいろんなこれ第3次の計画なんですけれども第1次第2次そしてまあ第3次ということなんですけれども、まあ、それまでの間で今までのまちづくりのあり方では具合悪いんちゃうか、まあ、いうようなことでですね、はい、まあ、昨年度あたりからいわゆるまあ志津の宝物あるいはアンケート調査をされておられた。でそういったものを利用しながらですね、はい、そういったものを第3次に入れていこう、うん、まあ、いうことで極力入れさせていただいた。 まあ、面白いのはやっぱり思いっていうのは確かなんですけども、志津の宝物、これはまあ歴史的背景があって過去からずっとあるもの、やっぱりそういったものを今後のまちづくりにもっともっと生かしていこうと、まあ、いうことで非常に大事な、まあまちづくりのツールとしてですね、それを活用をしていきたいというのも入れさせていただいた。で、現状を確認しつつ、じゃあそれをどういうふうに展開していったらいいんや、じゃあ今まで通りの事業では面白さもないやんか、関わりを持ってくれる人も限られてくるんちゃうか、それやってはいけないと、まあ、いうことでプロジェクト事業展開をしながら、あ、いわゆる志津の宝物を生かしつつですね、いろんな年齢に応じた方々も同じ事業でも子ども、あるいは青年の方、お年寄りの方も関わり方がいろいろあるであろう、まあ、そういったことでプロジェクト展開を中心にしながらですね、展開の方法をしながら事業を展開をやっていきたいなというふうに思ってますし、それに携わってくださる方というのは、はい、やっぱり中心になるのはそのことを詳しく知っておられる方がリーダーになりながら、足らないところはプロの方を呼んでくるとか言いつつですね、はい、地域に関わっての勉強が合わせてできるというような、まあ、事業展開をしていきたいなと、まあ、その計画この5年間の中で、はい、まあ、いっぺんやっていこうやということで、うん、まあ、今回この計画を立てさせていただいた。で、その根底にあるものは何かといいますと、最近SDGs と言われてます、はい、そういう生活していくのに確実にやっぱりやっていかんならんという大目標、これはもう地球規模的に決まってあるんですけれども、自分らがやっているものがどう地球に生かされてあるんやという、うん、まあ、大きな意味での概念しながらですね、はい、それも考えていただきながら事業展開していこう。だからその当然17 の、 こう目標があるわけですけれども、そこで欠けてある部分が出てくるわけですね、はい、そういったものにも気づいていく必要があるんちゃうか、まちづくりの中で、うん、まあ、いうことでその SDGs の方も入れさせていただいた、うん、で SDGs でもやっぱり17の目標と申されますけど、コミュニティ作っていくのに、はい、まあ、ある学者さんが地域コミュニティの中では55の、まあ、やっぱりその一種中か、はい、そういったものがありますよということですので、それも参考にしながらコミュニティを盛り上げていくのに何が必要なのか、まあ、当然17項目から発生したやつなんですけれども、そういったものも考えしながらですね、まあ、この5年間で何ができるのかみんなで考えながら進めていこうというのが、まあ、この第3次の計画、そういう面でまとめさせていただいたというところです。まあ、ほんで合わせてですね、特にまあ最近よく言われてます女性の参画、うん、まあ、年齢いろいろございますけれども、うん、まあ、やっぱりそういった方々の力っていうものは当然地域のこの町づくりの中でもですね、生かしていかんとあかんので、うん、ぜひともねご理解いただきながら参加もしていただきたいなというふうに思います。まあ、そういう面では SDGs というのは非常に面白さがあるんちゃうかなと、うん、まあ、いうふうに思いますし、幅もあるし、うん、まあ、そういうふうにこう考えてますけどね、うん、まあ、地域活動の中で答え注文はないとは思うんです、はい、ないけれども、うん、当面やっぱり自分がやっぱり楽しみながら、うんうん、ここに暮らしたいと、まあ、いうことはできるのではないかなというふうに思ってますので、まあ、まちづくりをやらはるやっていこうと志津の中でね、その時にはまあこの計画をまあずっと一回見ていただいて、自分なりに動いていただけるテキストにしていただければなと、まあ、いうふうに思ってます。まあ、プログラム事業展開はまず自分がやるんやという経営会社でもってですね、うん、やっていて、人から言われただけやってるやなしに、いっぺんこれやろうか、一人でもいい、二人でもいいし、このセンター使いながら、うん、情報収集しながら、うん、ここで茶飲みだから、うん、話しながら活動しようやと、まあ、いうような街づくりであれば最後やなと、まあ、そんなこと思ってますね。
はい、ありがとうございます。はい、
触れ合い支え合い
しました曲は我がふるさと志津の誉れでした。志津まちづくりセンター落成式についてお伝えしました。それではゲストを迎えてお話を伺っていきます。土佐博さんという方が今日はカフェにお越しでございます。まず土佐さん、ドリンクのオーダーをお願いしたいんですが、よろしくお願いします。
ですね、推進はいつもいろんなところへお伺いするたびにマイボトルを持っていきますんで、
はい、今日はマイボトルを、
お茶を持参しておりますんで、
はい、そうですか、結構でございます。わかりました。じゃあそちらのご自身の持ってこられたボトルのドリンクを飲みながら、はい、ゆっくりお話をお伺いしたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、それでは改めましてゲストを迎えてお話を伺っていきます。土佐博さんです。自己紹介をお願いいたします。
はい、私土佐博と申します。1942年7月生まれで78歳の後期高齢者になります。
はい、
子供の頃はですね、京都に住んでおりまして、うん、金閣寺、龍安寺、東寺院、仁和寺、明神寺などの境内や並びが丘、小室山、衣笠山をなどの自然に囲まれた遊び場として過ごしておりました。
はい、
1966年、大学を卒業し初めて京都を離れ、転勤のため日本各地で生活し、2003年に円満退社をいたしました。
はい、
滋賀県には1975年から大津市瀬田に住み始め、草津市は2005年転宅し、現在も住んでおります。2005年からは1年間大阪のシニア大学校に通い、自然に関する勉強をいたしました。
はい、
趣味は野山に親しむこと、特に子どもの頃から好きだった山登りです。日本百名山をすべて、制覇したというのがですね、自慢であります。今回はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。小さい頃は本当に京都のいろんなお寺などで、ね、育たれたということで、生まれた時から結構自然あふれる場所で親しまれているということで、今なおね、自然の中での活動が大好きだという土佐さんなんですけども、現在私の手元にございます土佐さんのご紹介カードの肩書きがですね、はい、たくさんありまして、はい、環境カウンセラー、滋賀県地球温暖化防止活動推進員、
はい、
NPO 滋賀県環境カウンセラー協会理事、はい、NPO シニア自然大学校自然観察アドバイザー、また関西菌類談話会の会員でもいらっしゃるということなんですけども。
はい、そうですね、はい、
なんかたくさんのいろんな職をされているという感じなんですけれども、
まあ、いずれも自然に関する、ね、はい、
そうですね、全てね
ものばっかりですので、そういう意味では一つ の自然というものに対する、ね、はい、ボランティアといいますかね、
はい、
それを現在もやっているということです、
は
い、
環境カウンセラーは2008年に環境大臣の資格を取られたということ、はい、そして地球温暖化防止活動推進員というのは2006年に
滋賀県知事の委嘱を受けられ、はい、そして自然観察アドバイザーというのは2006年にシニア自然大学校より認定を受けられたということで、はい、まあ、それぞれまあ自然に関してのまあいろいろなアドバイザーのようなねものだと思うんですけども、定年退職後大津から草津にこう来られてという感じで17年ぐらい経過されてると思うんですけども、はい、以前は自然環境のお仕事をされてたんですか？
ですね、大学を出まして、はい、滋賀県にも工場があります、化学メーカーでね、
はい、
研究開発を10年、
はい、
工場関係の仕事で20年、
うん、
本社で10年間勤めました、
はい、
私がその会社勤めした頃はですね、はい、世間では公害問題がね、うん、非常に話題になっていた時代でしたので、はい、環境に関しましてはいろいろ勉強もし、うん、環境に関する部門も担当させていただいたことがありますので。
そうなんですね、
はい、
化学メーカーということでね、研究は10年で工場には20年、そして本社10年ということで、全ての分野に化学関係の仕事はね網羅されたようですけれどもね、
はい、
そしてキノコに興味を持たれたというのは、はい、きっかけっていうのはどういうとこからだったんですか？
ですね、定年退職後ね、
はい、
シニア自然大学校っていうのが大阪にあるよということを知りまして、
はい、
そこに入学しましてですね、はい、キノコのに関する勉強をして、
うん、
私が大好きな里山、はい、森、これを守っているのがキノコだということを教えていただいた時からですね、
はい、
キノコというのが非常に好きになりました。年を取りましてね、山登りだんだん辛くなりましてね、
はい、
途中でたびたび休憩するんですけども、その時に休憩のすぐそばにね生えているいろいろな形をした可愛らしいキノコをですね、
うん、
見つけまして、
はい、
なんでこんな不思議な形をしているんだろうと思って、
はい、
興味を持ったというのからです。
草津市のコミュニティ事業団のキノコウォッチングというのもね、うん、講師としてご活動されているということなんですけども、これはどのようなきっかけから始められるようになったんですか？
シニア自然大学校のね、
はい、
卒業生のボランティア活動団体、
はい、
都大海自然文化クラブっていうのがですね、京都にありまして、
はい、
京都滋賀県を中心にですね、
はい、
活動しているんですけども、草津市に在住のね卒業生の方が3人おられましてね、その人と草津市にこれだけお世話になっているので、
うん、
何らかの恩返しをしなくてはならないなということを思い立ちまして、
はい、
2009年頃からですね、六波公園の担当の方々と話をしまして、
はい、
3人のうちの1人は樹木、1人は野鳥、
はい、
東方はキノコの観察会を開こうということで開始しました、う
ん、はい、
現在は別の方がね担当されていますけども、東方は現在もキノコ観察会を六波公園で続けているというところです。
その2009年からになりますと、ずいぶん長きにわたって担当されてるんですね、土佐さんは。
そうですね、キノコ観察だけじゃなしに、六甲公園に入るシイの木、
はい、
あるいはコナラの木を切って、
はい、
それでシイタケを栽培する講座とか、ね、そういうものもやりまして、十何年経ちました
ね。六甲公園っていうのはキノコの宝庫なんでしょうか？
公園ですので非常に手入れが行き届いてましてですね、
綺麗にね整備されてるか、
なんだけほっといて細いなと思うんですけども、そうはいかずに綺麗に整備されてしまいます、
はい、
そういう意味ではキノコの種類っていうのはですね、
少ない
限られたものしか出てこないなというふうに思ってます。ただ毎回観察会ごとにですね、20から30種類ほどのキノコをですね、
はい、
町のねああいうど真ん中ですかね、はい、すぐ住宅のそばで、
はい、
安心して観察できるという意味では非常に良い場所なんじゃないかなというふうに思ってます。
そうですか。皆さんがこう安全にね観察会ができる環境ということではあるんですね、うん、
はい、
六波公園というのはやっぱり整備が行き届いてるので、やっぱり子どもたちとか親子での散策などには絶好の場所になるんですかね。
そうですね、草 察して環境から依頼されましてね、近くの幼稚園の観察会とか、小学校の観察会も、六波公園で、やってますけれども、そういう意味ではちょっと子どもがね別の方へ行ってもですね、車にはねられる心配もないし迷子になる心配もないし、そういう意味では安心して観察会ができますんで、非常にいい場所だなと。そして木の種類もね、豊富に、自然の状態で残ってるところもありますんで、そういう意味では面白いところ だと思ってます。まあ、六波公園以外にもね、森山っていう山がありますね、立命館の隣、あそこの両部の道っていうところの観察会に行ったり、
両部の道、
それから、小学校の近くに土地土地の神社がありますので、そういう神社の境内で樹木観察会をする、そういうこともやってます。
キノコの魅力ってどんなところに土佐さんあるんでしょうかね。
キノコの魅力って一口に言うと難しいんですけど、一番の魅力はね、やっぱりその姿、
色、形、
これが大好きなんです。それだけではなくてですね、そのキノコの役割としている貢献、これが魅力の最大のポイントです。キノコが存在しなければ山や森林の木は生存できないんです。キノコが活躍することにより美しい森林が、保たれています。
なんかキノコって割と苦手な人が多いと思うんですけども、大事な役割をしててくれたんですね。
そうですね、皆さんが毎日眺めてる木、この木を美しく保つために、頑張ってるということになります。
そうですね、役立ってるんですねキノコは、という、ことがよくわかりました。さて土佐さん、草津にはやはりキノコって多くいるんですかね。
はい、木の茂っているところには必ずキノコがあるというふうに思っていただいて結構です。場所的にどういうところが多いのか言えばですね、旧草津川、あの両岸の堤防ですね、それから、牟礼山の両部の道、ちょっと大津市になるかもしれませんけれども、上切る、の、 あの林ですね、この辺りには非常にたくさんのキノコがあります。
先ほどね、六波公園は大変整備が整っているので、少なくなりますけども、キノコは若干いると、20から30ぐらいの菌はね、持ったキノコがいるというふうにねお話しいただきましたけれども、ちょっとキノコの知らない私に教えていただきたいんですけど、
一般の人がキノコ、キノコと言うてるものはですね、菌糸と呼ばれるものと子実体、子供の身の
体、
子実体と呼ばれるものからできてます。この2つから構成されてます。で、菌糸というのはですね、木に例えると根や幹や枝や葉に相当します。それで土の中や枯れた木の幹や枝、落ち葉についていて365日、我々には見えませんけども、生きて頑張って生活しています。一方子実体は木で例えれば花に相当します。条件さえ整えば年に1回ないし2回、我々の目に留まるように地方に現れます。皆さんは現れた子実体をキノコと称してられると思うんですけども、専門的に言えば、それは子実体が出てきたよということになります。そういうことでキノコはですね、普段は地上には現れていません。子実体は普段は地上には現れていない。ただし菌糸という形で樹木があれば、必ず目に見えなくても菌糸という形でですね、存在していることになります。ですからキノコ観察会ではこのキノコのうち子実体だけを一生懸命観察して、キノコを見たよ見たよと言っていますけれども、本当は地面を掘ったりですね、枯れた木をこう削ってやればですね、中から白い菌糸がですね、見えますので、その白い菌糸は365日の活動してますから、必ず見れるということになりますので、そういう意味では最初に言いましたように、木が茂っているところで、あるいは枯れ木があるところ、落ち葉があるところには必ずキノコはおりますという形になります。
ぜひ観察していただきたいと思いますけども、分かりにくい部分もあったりするんですかね。
あの 地面に近いところに入ってますんで、
ね、はい、
大人が見っけるよりも、
うん、
あの子供さんの方がですねよく見っけられます、
はい、あ、そうなんですね。
ですから観察会に来てくださった、うん、幼稚園生から小学生、
はい、
この辺りの方は非常にたくさん、あの我々がよう見つけきらんようなですね小さなキノコまで、うん、あの見つけられますので、
そうですか、
そういう意味では観察会には子どもさんの方が向いてるかも、
ね、目の前のものがなかなか見えにくい大人は足元の、ね、ところにお子さんが見ると見、
そうです ね,
ね見つけやすいので、はい、目もいいですからね。
地面の近くにだけ出てるんじゃなしに、
はい、
枯れた木があれば上の方にもキノコはやっぱり出ますんで、
あ、そうですか、
しゃっくり眺めてるんですよ、時々ね周り の,、
はい、
あの木でどっかに枯れた木がないかなということを見てもらうのも、ね、観察のポイントになると思うんですけど、
ね、そうですか、枯れた木ですね、
枯れた木でキノコは生きた木には一切発生しません、
うん、あ、そうなんですね、
枯れてしまったらその木を分解するためにキノコが活躍するわけですから枯れた木を探さないと、
うん、
あのダメですね。
あ、わかりました。次回このキノコウォッチングという六波公園で行われる予定の講座が、はいはい、予定の方決まってるようですね。ご紹介いただけたらと思いますが、
は
い、
1回目は6月26日、
はい、
2回目は10月3日これが10時から12時まで、2時間、
はい、
行う予定になってます、
はい、
このうち10月3日はですね、
うん、
滋賀県の地球温暖化防止活動推進センターのご協力を得てですね、
はい、
温暖化の影響を受けて緑波公園にも発生する東南アジアなどの暖かい国に生えていた南方系キノコ、これを中心に観察する予定になってます、
南方系キノコ、
はい
はい、
南方系キノコというのはですね、普通キノコはですね、
うん、
子孫自分の子供たちを遠く離れた場所に移動させるためにですね、
はい、
胞子と呼ばれる花の種に相当するものを風に飛ばします。東南アジアの暖かい国に生えていたキノコの胞子もですね、
はい、
偏西風に乗り、どんどん日本にやってきています。それで飛んできた胞子がですね、
うん、
地面に落ちて育ちうる気候温度であればです、はい、そこで、そのキノコが発生します、
うん、
それで温暖化の影響を受けまして暖かくなってきた滋賀県や草津市でもですね、
はい、
30年ぐらい前からこの南方系のキノコが偏西風に乗って胞子が飛んできて、
はい、
落ちて生育できる条件になってきましたんで、
うん、
観察できるようになりました。で東方が観察できた南方系のキノコはですね、滋賀県で13種、六波公園では8種で観察できています。文献などで見てみますと日本全体では30から40種類程度ですね、もうすでに南方系のキノコが飛んできて、日本のどうですかね、滋賀県から西側の方、
はい、
西側の方で、主として生えているという記録があります、う
ん、すごい数がね南方系から飛来してきているんですね、
はい、はい、ですから昔から飛んできたんでしょうけども、
はい、
温暖化の影響がなければですね、
うん、
そのまま、胞子はキノコにならずに死んでしまってたんですけども、それが育ちうる南方系と同じように育ちうるだけのですね、
うん、
温室と条件に温暖化のためになってきたということで、うん、そういう南方系のキノコを調べれば、そこがですね、
うん、
もう地球温暖化によって気温が上がってるかどうかということが分かるということが言えると思います。
このキノコで分かってくるということです ね,
そ, うですね、それを最初に言い出されたのはですね、
はい、
30年か40年前、
うん、
滋賀大学の横山先生というね、キノコの大家がですね、大城からかさ竹というキノコがですね、生えてるよと、見たことないけどなんだろうということでですね、それを調査されました、
はい、
それでこれは南方から飛んできたキノコだな、でこれを調べれば地球温暖化がどの程度進んでるかが分かるということで、お弟子さんにこれをずっと日本全国で調べられて、
うん、
どんなレンジでずっとこれが北の方へね進んでいってるかっていう、
はい、
ことを調査された記録があります、
うん、
で今はもう千葉県を越えて福島近くまで行ってるんですかね、までどんどんキノコが、そのキノコが広がってます。
そうなんですね、はい、そういったことでもなんかキノコで自然のそういう環境が分かってくるということですよね。 六波公園キノコウォッチングのお話からキノコのお話にこう行ったんですけども、このキノコウォッチングの6月の26日と10月の3日、南方系のキノコ、
はい、それ以外のキノコも見られますんで、はい、うん、毎回30前後のキノコは観察できる、
うん、それ含めて30から40ぐらいの観察ができるということですね、はい、2時間でそんな数見られたらすごいですね。
そうですね、うん、ある意味で豊富にあるんかも
そうですね、はい、キノコウォッチングの参加者の年齢層はどれぐらいの方がいつも参加されてるんですか？
幼稚園生からですね、もう我々年代のお年寄りまで、うん、幅広い層の方がですね、はい、毎回40人前後うん、参加してくださいます。
あ、そうですか、
うん、メインはですね、やっぱ小学生の親子連れが多い感じですね、うん、毎回参加してくださる大人の方もお、はい、られます。今まで最高はね、90人ぐらい参加されたこともあって大変でした。
そうなんですね、説明するのも大変ですね。
そうですね、キノコを見つけた時の子どもさんの非常に嬉しそうな顔がですね、うん、はい、印象的ですね。昨年はね、コロナのために人数制限せないがんはちくる、うん、20人を上限にカットされました。非常に残念でね、今年はなんとか人数制限なしにできるようになればいいなというふうに思ってます。
そうですね、わかりました。先ほど幼稚園とか保育園とか小学校などでもね、観察会依頼があれば行かれてるということなんですけども、うん、キノコを見られた子どもさんたちの反応っていうのはいかがでしょうかね。
幼稚園や保育園の、はい、観察会はね、草津市環境課エコスタイルプラザっていうんですかね、
はい、
の依頼で、先ほど言いました宮古と大見自然文化クラブ、
はい、
このメンバーの方と一緒にやってます、うん、どうしても大量の人数がいますんで、宮古と大見自然文化クラブの行事としてやってもらう。それで樹木を中心とした自然観察が中心になります。キノコを主体としたですね、観察会はやってません。ただ10年ほど前、両部の道でですね、静南小学校3年生のね、観察会を行いましたけど、その時に火炎岳と呼ばれるね、猛毒のキノコが観察できました、でそのキノコの説明をね、一生懸命したんですけど、後日全員がですね、一人一人が感想文を書いてくれるんです。その感想文はもう火炎岳だらけでしたね、うん、子どもたちもそれなりの興味を示してくれるのかなというふうに思います。
この火炎岳をこう発見されたのは、今回この志津南小学校の3年生が初めてだったんですか？
多分何の標識も出てませんでしたんで、その時の観察会が両部の道では初めてで、環境課へ連絡しました。それからもういっぱい火炎岳に注意中あの看板が取り付けられましたんで、残念ながらその時1回だけで、これは、ね、小ならの枯れた根のとこから出るんですけど、そこでねもう食べ終わったんだと思うんです、ね、そこから以降は発生しません。
よかったですけども、でも子どもたちが発見できたことは喜ばしいことですよ ね。子どもたちへの観察会とかキノコウォッチングの他にもいろんな活動されてるみたいなんで、ぜひ教えていただきたいんですけども。
宮古島民自然文化クラブはね、
はい、
自然素材を作った工作っていうのもやっとるんです。ですからその小学生を対象にした自然素材を使った工作会、はい、あるいは公民会をいや自治会対象とした観察会、それと地球温暖化防止活動推進としてね、
はい、
温暖化に関する出前講座、それから環境カウンセラーとしてのね、環境カウンセラーは主として企業を相手にやってますんで、はい、企業の、ね、診断活動雇用を行ってます、
はい、
それとこれはもう全く個人的趣味ですけども、長期間にわたって京都並びが丘やですね、大津の龍谷大学の龍谷の森、ここでキノコに関する調査をもうずっと行ってます、
はい、
今これをねレポートに報告書にまとめてまして、関西菌類学会のね、学会誌に載せようということで。
そうなんですね、
はい、
はい、ありがとうございます、ね、様々にご活躍されてるんですけども、最後になりましたけども、土佐さんのこれからの活動について思うことがございましたら一言お願いしたいんですが、
ですね、今、以前からやろうとしてましたけども、はい、キノコ観察を通しましてね、 特に南方系のキノコを一生懸命観察してですね、これが地球温暖化が滋賀県でも進んでいることをですね、市民の皆さんに実感していただいて、温暖化を防ぐために何をしたらいいのかを考えて、その対策を実行に移していただく気持ちになっていただくようにですね、一生懸命啓発活動をやっていきたいなというぐらいに思ってます、はい、そして地球温暖化防止のために少しでも役に立てればありがたいなというぐらいに思ってます、うんうん、それとですね、これは趣味ですけど、滋賀県で観察されてない、周辺の県では観察されてるけども滋賀県では観察されていない、うん、南方系のキノコっていうのはですね、まだたくさんあるんです、はい、うん、それで例えば京都では観察できる柿の実だけ、大阪では観察できる浜草木卵竹、
はい、
こういった南方系のキノコは、ね、滋賀県では全くまだ見つかってないんです。ですからこういったキノコがです、いつ滋賀県に、はい、いうことをですね、できる限り観察してですね、うん、調査したいなというぐらいに思っております。
はい、様々にこれからの活動を語っていただきましたけども、本当に土佐さんはキノコ博士と私は呼ばせていただきたいなと思いましたけれどもね、これからも草津の子どもたちにはキノコの、ね、情報というか知識を、ね、広めていただけたら嬉しいなと思いました、
はい
は
い、
今日はお忙しい中ありがとうございました。
雑把な話で申し訳ございませんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではお知らせをお伝えします。音と花と人と主催第6回音と花と人との集いを6月20日日曜日、新しくできますキラリエ草津で開催します。会場はお昼12時40分から、開演は1時からです。第1部ではエーデルワイスや威風堂々などのハンドベル演奏、ワークショップ、みんなで睡眠を読んでみよう、ピアノミニコンサートなどが行われます。また第2部では障害児の相談支援の先生、気になることは何でも聞いてみよう座談会が行われます。その他、父の日にぴったりな希望者には季節の寄せ植え作りもあります。有料となりますが誰でも参加できます。障害のある方、またそのある方とそのご家族、関心のある方、支援されている方もぜひご参加ください。定員は40名です。申し込み方法などはいりませんが、寄せ植え希望者は当日先着順で受け付けます。お問い合わせについては E メールアドレス totonokai@gmail.com トトトの会@gmail.com 高橋さんまでお願いします。第6回音と花と人との集いは6月20日日曜日、キラリエ草津で行います。5月の草津コミュニティタイム、いかがだったでしょうか。今回で20回目を迎えましたコミュニティタイム、前半は志津まちづくりセンター落成式の話題でした。ちょうど1ヶ月ぐらい経ちましたけれども、たくさんの方が利用していただいているようです。とても素敵なセンター、これからもっともっと交流の場になれば嬉しいですね。また後半のインタビューはキノコ博士土佐博さんをご紹介しました。六波公園でのキノコウォッチング6月と10月に予定されているということですので、ぜひ皆さんもキノコウォッチング参加されてはいかがでしょうか。さてこの番組は毎月第1と第2の正午、午後8時、深夜1時からの放送となります。また過去の番組はオンデマンド配信で行っております。 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけますので、
ぜひお聞きください。コミュニティタイム。この番組は草津市コミュニティ事業団の提供でお送りしました。